Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは落語家の立川志の春さん。著書あなたのプレゼンに枕はあるか、落語に学ぶ仕事のヒントを踏まえつつ、落語が仕事にいかに役に立つのか、そして篠原さんの唯一無二の落語家人生についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
立川志の春、落語家。1976年大阪府生まれ、千葉県柏市育ち。渋谷幕張高校を経てイエール大学へ進学。卒業後は三井物産に入社。社会人3年目のある日、落語と出会い迷った末に退職し、立川志の輔門下に入門。2011年2つ目に昇進。日本語はもちろん、留学経験を生かした英語落語での講演も行う。著書に正解者新書、あなたのプレゼンに枕はあるか、落語に学ぶ仕事のヒントがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは落語家の立川志の春さんです。著書あなたのプレゼンに枕はあるか、落語に学ぶ仕事のヒントが正解者新書から出版となっています。落語はいかに役に立って面白いものであるかが存分に綴られているわけですが、まずはでもやっぱり立川志の春さんそのものが一番面白いかなという感じなんですけど、立川志の春さんとはいかなる人物なのかというのが、はあ、ここがやっぱり本日の番組の枕になろうかと思いますので、
はいはい、
落語家になるまでの軌跡をじゃあ、篠原さんから面白く教えていただけますか。
ものすごいハードルですね、これ。まず私、落語家になったのは26歳なんですね。
26、結構遅いんじゃないですか。
遅いんですよ。
遅いですね、
はい。はい。あんまりないぐらいで、普通は内県出身で、まあ高校卒業後とか大学卒業後というのが多いんですけど。
まあ二十歳そこそこ。
そうですね。
はい。
で、私なんでそんな遅かったかというと、会社勤めをしてまして、3年ぐらい、
はい、
勤めてたんですね。
差し支えなければどちらに？
三井物産という会社。
三井物産、あら、天下の物産。物産ですよ。
いやいやいや
物産に勤めていた。
そうなんです。
はいはいはい。
で、うん、まあ、その前、戻りますと、小学校時代に3年間アメリカ暮らしをしてまして、
はいはい、
これは親父の転勤にくっついていったんですけども、それが終わって、中高は日本で卒業して、
はい、
またアメリカに行ったんですね、大学時代、4年間。
大学はどちらに？
これはあの、イェール大学という大学で。
また超名門じゃないですか。
いやいやいや、
もうだって歴代の大統領輩出。
クリントンさん、ブッシュさん。うん、ブッシュさんというと別にいい大学なのかどうかわからない
イメージ。いやいやいや、はい、いやいや、でもね、そんな大統領も出てるの、そんな名門大学、イェール大学に。
そうですね。
はい、入って。
まあ、それで4年間過ごして、
うんうんうん、
やっぱりイライラに私日本のことをあんまりにも知らなすぎるなと思ったんですね。
あ、大学時代。
ええ。
はいはい。
それで、日本に帰ろうと思って。まあ、三井物産、採用の担当が抜群に綺麗だったんですよ。こんな人と一緒に働けるんだなと思って。
はい、
それでまあ、もうがぜん気合が入って、
はい、
で、三井物産にまあ、無事入ることができまして。
はい、
で、3年、まあ、働いてたんですけど、
うん、
2年ぐらい経った時に、偶然、巣鴨という町を歩いてますと、
はい、おばあちゃんの聖地。
そうです、そうです。
はい、
そこに、上りが出てまして、
はい、
立川志の輔独演会って書いてあったんですね。
ほうほうほう。
私、それまで一 回も落語見たことなくて。
一回も。
一回も。一回も。テレビでもラジオでも、全く落語と接点がなくて。それこそおじいちゃんおばあちゃんのものだと思ってて。まあわからないだろうなと思いながら、入ってみたんですよ。当日券あったんで。そしたら面白くて、こんな面白いもの日本にあったんだと思いまして。それまでまあアメリカでコメディとか見てましたけど、エディ・マーフィーとかよりも絶対この人の方が面白いっていう風に。
立川志の輔の方が。
はいはいはい。まあ比較の対象がちょっとおかしいんですけど、他の落語家じゃなくて。
まあまあコメディアンですけどね。
そうですね。はいはいはい、絶対面白いと思って、うんうん、それからもうまあハマりまして、落語に、うんうん。毎日のように見に行って。
へぇ、それがじゃあ25歳の頃に、じゃあもう衝撃の出会いが。
そうですね、
あってということですね、はい、でもじゃあそっからじゃあもうすぐ落語がなろうみたいな感じ
で、そっから半年ぐらい、とことん見ようと思って、はいはい、いろんな方のを見に行って、
どのぐらい見たんですか。
ですね、まあ、半年の間で、月に20回ぐらいは行ってたと思いますので。
20回
はい。
一月って30日ですから。
そうですね。
まあほぼ毎日に近い状態。
もうほぼ毎日ですね。
ですよね、
だから接待無視って感じですよね。もう
そうですよね。会社勤めされてる時ですね。
そうですね。営業でしたから。普通まあ毎晩接待とかなんとか行くっていう感じです。はいはいはい、6時に出る。
6時営業職が6時に出て、はい、で落語に行っちゃう。
そうです。最低な商社マンですね。
そうですか。でもじゃあもうそこからもうすごい勢いで見まくって。
見まくりましたね。
見まくって。はい、でもそれはやっぱり落語が好き面白いなっていうことでどんどん見まくったっていうこと
そうですそうです
なんですよね、
もう大好きになって、はいはい、割と早いうちにもう落語家になりたいなっていうふうにはなんか思ってたような気がするんですけど、
はいはい、
でもこの気持ちがもしかしたらまあしばらくすると冷めるかもしれない、
あ一時のね、気の迷いなのかもしれない、
はいはい、だから半年後同じように感じているかどうか、ちょっと自分で試してみようというのでいろいろ見て、
はあはあ、で半年もどっぷりもう行きまくって、
はい、
ほうほう、そして半年後冷めたかどうか、
もう冷めるどころじゃない、
どころじゃない、燃え上がりまくって、
そうですね、
大炎上してる、
大炎上でした、そうです、
本当ですか、
ええ、
あらあら、じゃあね半年経ってじゃあもうこんなに俺の気持ち燃え上がってんだから、うん、もうなるしかないみたいな、そこまで行っちゃう、
はい、行きましたね。
でもね、それ、まあ、ご自分の中ではすごい燃え上がっちゃってますけど、
はい、
例えばご家族とかは、反対しないですか？
あ、もう大激怒ですね。
激怒ですよね。だって、イエール行って三井物産入って、何それっていう展開。
そうですね。ふざけるな、ね。
ふざけるな。まあ、それはかなり正常な反応だと思いますけど、
そうですね、
親御さんにとってはね。
私、不幸だったのは長男なんですけど、
はいはい、
二人兄弟で弟がいまして、うん、
はい、
弟が、うん、まあ、私より2個年下なんです。で大学卒業して
大学は、
イギリスのオックスフォード大学を卒業しまして、
オックスフォード、
そうなんですよ、
はいはいはい、
それで、私がサラリーマンやってる間に弟は日本帰ってきて、
はい、
でその時に両親に衝撃のカミングアウトをするんですね。
何でしょう。
俺劇団四季に受かったから劇団四季入るよというのがあったんです。
ちょっと待ってください。オックスフォードで演劇とかを学んでたんですか。
数学をやってました。
数学やってて、で帰国したら劇団四季。
そうなんですよ。
まあ劇団四季ね、それはミュージカルの名門ではありますが、
うん、
あまりにちょっとあまりな展開じゃないですか。
そうなんです。だから両親は衝撃を受けまして、まあ第一の激怒はそこにあったんですよね。
あ、そっちが先。
そっちが先。そっちの方が先だったんです。
はいはいはい。
でその時もいろいろとまあ話し合いが持たれまして、私も説得するようにと言われたんですけども、でも。劇団四季なかなか浮かれるもんじゃないですから。いやい
や、うん、かなり狭きもんですよね、はいはい、
これはまあもうすごいことなんじゃないの、うん、ということで最終的には両親も折れたんですよ、
う
ん、
まあご次男でもあるし、
そうなんです、
いうことですね、
はいはい、うちには長男がいるとちゃんと頑張ってサラリーマンやっていると、ね、
長男はもう一流企業に勤めてるからまあ次男はいいかなみたいな、はい、いう感じ。
それで許した、はい、半年後に長男が裏切ったということだったんですよね。
じゃあご両親はもう大激怒、そうですね、まあ、当然反対。当時ご結婚とかされてました？
いえ、してなかったです。
あ、そうですか、付き合ってる方は、
まあ、はい、いました。会社 の、 人だったんですけれども、
ほ
う
ほ
う、
はい、でその方は、反対とかはしなかったんですか？
しなかったですね、うん、まあ、それは最初に一緒に見に行った、初めて見たのが一緒だった ったので、
あ、巣
鴨、そうなんです。
あ、そうなん、あ、じゃあデートの時に。
そうなんです。
あ、そうなん、
同じように衝撃は受けてたんですよね、彼女も。
じゃあ、まあ彼女としたらこんなに面白いんだっていうことを共有してるし、
はい、
うん、で、まあ落語家になるとは思ってなかったかもしれないけど、まあでもなるっていう決断の時はじゃあいいんじゃないっていう、
まあそうですね、うん、反対もせず賛成もせずぐらいですよね。
あ、じゃあ中立な、
まあ別に止めても無理だろうっていうぐらいのことだったんだと思います。
そうですか、
はい、
じゃあ親御さん激怒、はい、彼女はまあまあ中立な立場、
はい、そうですね、
でもね、あの辞めるという段になると会社にも当然言わなきゃいけない。
そうですね、
会社もでもこれは反対しますよね、だってイェール出たね、まあ、英才が、
その3年というその若手が辞めるっていうのは嫌がられますよね、はいはい、
そうですよ、
まだ会社としては元取ってないわけですからね。
いやいや、もちろんそうですね、それはもう全力でこれは阻止するでしょう、
と思ったんですよね。
あ、どうも、
私もそのつもりで何を言われてもちゃんと解き伏せるぞという気持ちで、
あ、不退転の覚悟で、はいはい、
上司と話し合い行きましたら意外とですね、あうんの呼吸っていうんですかね。
あうんですか。
はい。私が辞めさせていただきたい。上司が辞めていただきたいっていう、なんかね、利害が一致したんですよね。
打てば響いちゃいました。あ、そうですか。
すんなりと話進みましたね。
あ、そうですか。
会社としては割とウェルカムな感じでした、
ね。あ、そうなんですか。じゃあ、三井物産、割と懐深かった。
そうですね。あとはやはり、最後の半年の私の働きぶりが最悪だったからでしょうね。落語ばっかり見に行って。
あ、そう、まあ、営業マンがね、6時に退社して落語ばっかり見に行ってたら、ちょっとそれは、営業成績的にはね、若干っていう感じ。
そうなんです。
そうですか。三井物産って落語家になって、なるって辞めて一人辞める人結構多いんですかね。
いえ、一人もいないと思います。
そうですか、そうですか。じゃあ、まあ、空前にして、まあ、絶望かもしれない。
はい、そうですね、です今のところまだないと思います ね、 ですね、後輩で入ってきたのは。
そうですか、じゃあね、周りの反応もまあ一応ないろんな三者三様みたいな感じ。
そうですね、
ですけど、
はい、
まあまあでもそういったこともありながら最終的にはでもね、その大炎上だった、大炎上って悪い方の大炎上だったご家族、
はい
はい、親御さんもまあ説得できて、
そうですね、
3
ヶ月ぐらい話して、まあ、納得はしてくれました。
そうですか、でもね、やっぱりそこまでしてこう入ろうと思った落語の世界って、こうやっぱり最終的には春春とか当然あると思うんですよ、
はい、
一番最後の段階でね、
はいはい、
そこで最後やっぱり踏み出そうと思ったものは何だったんですかね。
そうですね、実はそんなに春春はなかったんですよ、私は。
あ、そうですか。
見て、もう初めて見たときに、その、まあ、師匠が、私の師匠、志の輔が、まあ、最初、はいはい、講座に上がって話をしていて、ところが落語が始まった途端に、ふわっと消えるような感覚があって、その物語の中の世界が、うわーっとこう押し寄せてくるみたいな感覚があったんですね。で、こんなものは私はこれまで経験したことがない、すごいなっていうふうに思っていて、で、それから半年いろんな方のを見に行って、で、いろんな方のも面白いと思ったんですけれども、間違いなく、まあ、志の輔が一番だっていう、まあ私の師匠一番だっていう確信はあったんで、
なるほどなるほど、
とにかく行くということに迷いは全くなくて、
はあ、
で、また自分が一回も落語をやったことないということに対する不安も不思議となくて、
うん、
それはどういう精神状態だったのかよくわからないんですけど、
は
あ、とにかくもうあっち行かないと一生後悔するっていう、それだけでしたね。
なるほどなるほど、じゃあそこはもう確信があった、本当に。
そうですね、
いうことなんですね、
はい、
じゃあそこに迷いはなかった、
なかったですね。
なかった、はい、そうですか。そしてとうとう足を踏み入れると、
はい、
いうことになって、2002年10月5日が入門の日と、
はい、そうですね、
いうことになるんですね。まあ、もちろんね、会社退職するときは当然辞表とか書きますよね、
はい、
入門の時って落語家に入門するときって、はい、まあ、なんか辞令とかこうやっぱりこう、はい、契約書の捺印とかそういう
いえ、それはないです。
ないですか。ええ、じゃあでもこうピンポイント2002年10月5日ってなってますけど、この日に何があったんですか。
まあ、9月末で会社辞めたんですね、
はいはい、
でその次に、まあ、一番近いタイミングで都内近郊であった落語会が10月5日の府中での落語会だったんです、
はいはいはい、あ、落語会があった日、
はいはいはい、でそこの楽屋口で、待機してまして、
はい、
入り待ちというやつですね、はい、師匠が入ってくる
の、はい、まあ、待ち伏せですね。
そうですねで、まあ、楽屋入りしてきた師匠に対して弟子入りさせてくださいというふうに、
そこで直訴、
直訴、
ね、あ、直訴、
基本直訴ですね
基本直訴
の場合
アポなし、
アポなしです
、アポなし、はい、直訴、
はい、はい、
そして
で私実は会ったのは、初めてではなかったんですよ。会社勤めをしている時に、
はいはい、
一度師匠に手紙を書いて、
はいはいはい、
私サラリーマンやってるんですけどどうしても落語家になりたいですというような手紙を書いたんですね。
あ、はいはいはい、
そしたら会ってくれたんですよ、で会ってくれた時に履歴書を持ってきなさいと、その履歴書を見て、君はいい会社に勤めてるんだから、こういう、まあ、落語にへの情熱はわかるけど、
うんうん、
悪いことは言わないから会社を辞めるのはやめなさい、アマチュアとして落語を楽しんでくださいというふうに言われていたんです。
まっとうですね、至極まっとうですね、はいはいはい、
で私その時すごく失礼なことをしちゃったと思って、
失礼、
会社を辞めもせずに落語家になりたいですって言っても、
うん、
本気で取ってもらえるわけがないというふうに、
ね、ああ、私二足あるみたいな、
そうですね、
状況、
はいはいはい、だから次会うときは会社を辞めてから会うんだというふうに決めたその次というのが10月5日だったんです。
ああ、なるほど、9月末で辞めました、辞めました、で辞めた状態で行った、
はい、はい、で会社辞めてまいりました、弟子にしてくださいというふうに伝えた。
不退転ですね、まさにね、
そしたらそっちのやめろじゃねえんだというふうに言われましてねまあそりゃそうです、やめるのをやめろと俺は言ったんだということですね。
そうですよね、はいはいはい、
でもまあしょうがねえと、会社辞めちまったんだったら、しょうがねえからそこら辺うろうろしてろっていうのが弟子入りの時の言葉ですね、うろうろしてろ、
うろうろしてろというのはそれは事例なわけですね。
事例というかですね私の師匠が男子師匠に入門をした時も、はいはい、男子師匠に言われた言葉が、その辺うろうろしてろっていう言葉だったんです。
あ、篠介が男子に言われたのがそれだったんですね、はい、
そうなんです、
その辺うろうろしてろ、
はい、
おお、じゃあそれはもう正式な
そうですね
正式な入門許可の字でございますね。
そうなんです。
へえ、その辺うろうろしてろ、
はい、
はあ、それが10月5日2002年、
そうです、
晴れてうろうろできるようになった。
そうなんですうろうろできるようになった
あら、そうでございますか。じゃあちょっとその後の話は次のパート以降でご紹介します。
はい、Let's get knowledge with fun。
そして、時は流れまして2015年でございます、現在、はい、篠原さんは二つ目という立場にいらっしゃるということ、
はいは
い、二つ目っていうのはこの落語界の中ではどういう、どの辺の位置なんですか。
落語界の身分というのが、
はいはい、
まあ、ざっと四つに分かれてまして、
ざっと四つ、
はいはい、入門してすぐは見習いという立場になるんですね。
見習い、
でその、
まあ、うろうろしてるやつです、
ね、そうです、うろうろしてるやつです、
はいはいはい、
で、あの師匠の周りで身の回りのお世話をしたり、うん、まあ、運転したりなんだったりっていう、でまだ芸名はついてないんですよ、その状態
で。文字通り見習い、
本当ね、
見て習ってっていう
見習いなんです、うん、
はいはい、
で舞台には上がることはできないんです。
あ、
でその次に前座という立場がありまして、
前座、
はい、これはまあ見習いとほとんど同じなんですけど、身の回りのお世話をしながら唯一芸名がつくので、
うんうん、
講座に上がることができるようになるんですね。
ああ、名前をもらって、
はい、
で喋ることができる。
そうです、
はいはい、
ただ自分の会はできない、
うんうん、
師匠の前座として文字通り上がるだけというような形なんです、うんうん、な
るほど、はい、それ前座、はい、
でその次に二つ目という立場があって、
はい、
これは自分の会ができたり自由に活動することができるようになるんですね。
はーはーはー、
で師匠の身の回りのお世話からは、まあ、解放される。なるほど、
一応じゃあ落語家としてスタート
そうです、ね、
してるみたいな。
そうですね、
はいはいはい、はい、
でまあ真打ちになると今度は、弟子が取れると とか、師匠と呼ばれるようになるというぐらいのことですね。
それがざっくり4つ分かれてという、はい、まあ相撲でいうとじゃあ十両みたいな感じ、関取になったみたいな。
そうですね。
幕内力士はまあ真打ちだろうけど、まあ十両力士その下の。
そうですね。幕下とこの十両の間ぐらいの感じでしょうね。
まあ大いちょうを言えるしみたいなぐらいの感じ。はいはい、そうですか、はい。なるほど。現在じゃあ二つ目ということ。
そうです。
で、そうですか。まあでもここに至るまでじゃあ見習いから前座になり、はい、二つ目になりってやっぱり相当年月をかけてこう上がっていかなきゃいけない。
そうですね。
ですね。
まあ、うん、大体、前座が5年、二つ目が10年、トータル15年ぐらいで真打ちになるっていうのが、うん、まあ大体平均的なルートですね。
なるほど。はい、二つ目になって今何年？
私は二つ目になって今、4年ぐらいです。はい、
なるほど。じゃあね、二つ目もうあと、まあ、5、6年やったら真打ちになれるかもっていう、はい、
そうですね、
平均的な年数で言えば
という。そうですね。まあただ私前座時代が8年3ヶ月ありましたので。
前座が長かった、
平均を大幅に超えている感じでしたのでこれはあの2つ目時代も油断はできないという、
油断はできない、でも逆にね、前座長いからそこはね、あのだいぶ修行してるから2つ目とどっといくかもしれないし、まあそれは分かんないですね。
分からないですね。
分からないです、前座なんでそんな長かったんですかね。
まずまあ、あのそもそも私は経験がなかったと、
ね、ああそうか、そうですね。
あの全く落語もうゼロからのスタートっていうのがありまして、あとはやっぱりあの前座修行って気遣いとか、その身の回りのお世話をしたり、まあ、とにかくその気遣いをするというのが仕事のようになっているんですけど、
はいはい、でもそれはね、物産で営業職だったからそれは気遣い、いろんなところに、ね、クライアントにこうお気遣いしなきゃいけない。
そうですね、ね、
それはもう生かされますよね。
と思いきやからっきしダメだったんですよね。私は
からっきし、からっきし。
その気遣いのレベルというのが、おそらく多分日本で体育会系の部活とかやってたら、もう絶対服従の関係性ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
まあ会社勤めで上司部下とかお客さんとという関係性あるんですけど、その絶対服従みたいなものはまではいかない。
理不尽なものまでは別に飲み込まなくてもいいぐらいな。
そうですね。そうですね。
はいはいはい。
で、そのもう理不尽の塊みたいなこう世界に飛び込んだ時に、全くそれに対する免疫がなくて、その、これまで自分がそういう世界でやってきたっていうのもなかったので、
はいはいはい、
その、全然うまくできなかったんですよね。
なるほど。
気遣ってその動くというのが、
アメリカナイズとされてるのがちょっとそれは若干ネガティブなところに作用しちゃった。
もう 100% ネガティブに作用してましたね。
本当ですか。まあ、はい、まあアメリカナイズとされた世界はね、やっぱりファーストネームベーシスみたいな。
そうですね。
いうことで、まあそんなにはね、あのペコペコしなくても大丈夫みたいなところでずっと過ごしてこられた。
そうですよね。お酌とかアメリカとかあんまないですし、だからそういう意味で、まあ、非常につまずきまして。
なるほど、そうか。理不尽 100% の世界ではなかなか立ち行かないことが多い。
はいはい、
買ったので、そこにやっぱり慣れるまでの時間も必要だった。
そうですね。
で、前座が、まあ通常よりもちょっと長めに経過し、ということだった、
はい。
そうですか。まあでも、落語家になって、でもここで2015年になって、もう2002年からですから13年。
そうですね。
もう一回り以上。はい。っていう感じですよね。
は
い、こう、13年、どう振り返りますか？
そうですね。うん、やっぱりその、前座修行中っていうのは、まあ非常に濃い8年間で、毎日のように師匠にくっついて、お供をして、いろんなところまあついていってっていう中で、
はいはいはい、
あのやっぱりもともと自分が思ってた自分らしさみたいなものは 100% 否定される世界なんですね。
自分らしさを否定される、
僕ってこういう人間じゃないですかみたいに思ってる部分ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
そんなものには1ミリの価値もないっていう、そういうあの修行なわけですよ。
全否定ですか。
全否定ですね。
全否定、
はい、
はいはい、
判断も全て間違っていると。まあそっからスタートだと。
ほうほう。
でそこでとにかく師匠のことだけ考えて、前座修行はまあ送るっていうようなことなんですね。
もうオールリセット。
オールリセット。自分のことはもうゼロにして。
はあ、じゃあでもさっきおっしゃってた、その理不尽極まりない、もう本当極地ですね、それね。
そうですね。
ですね。
そういう意味では。
そういうですね、
でもそれに意味があるというふうには僕は思うんですよね。
ほうほう。
もうそのまんま自分らしさ、こんなのじゃないと思ってるまんまだとなかなかその、 プロの落語家というところにはいけないと思うので、私はもうとにかく前座の間は立川志の輔という人がこういうふうに考えてるんだろうなとかっていうことをまあ常に考えているっていう中で、師匠のもうなんか考え方とか、まあ、丸ごと自分の中に入れるっていう期間だったと思うんです
よね。じゃあ篠原、まあ、芸名ですけど、はい、篠原はもう全くなし。
そうですね、
そこを空っぽにして、空っぽにして、でそこに篠輔を入れるみたいな。
そうですね、篠原空っぽにして、もともと私小島一徹という人間なんですけど、小島一徹ゼロにして、
はいはいはいはい、
そこに篠輔をこうどんどんどんどん注ぎ込んで、
で
2つ目に、まあ、なりましたと。2つ目になってからは、この小島の部分が、むくむくっとこう起き上がってくるわけですよね。そうすると、なんとなくそのミックスになってくるわけです。それで、篠原というものが出来上がっていくという。
ああ、そうですか。なるほど、なるほど。じゃあ、2つ目になる段階の時には、一応、ご自分の中では、篠輔成分 100% 状態。
もうそうですね。
で、はい、最初、入るという
。はい。はい、
うん、で、そこでも、そうか、篠輔成分 100% だけど、そこからは、2つ目になってからは小島一徹が徐々に注入されていって、
はい、そうですね、それでまあ人生かけて立川篠原っていうのを作っていくんだと思うんですよね。
はあはあはあ、そうですか。じゃあやっぱり最初は不純物は取り除いていかなきゃいけない。
そうですね、
状態なわけなんですね。
ええ、
ああ、そうか、それは時間かかりますよね。それはね、
そうですね、
そんな簡単にポイってできないです
ね。難しいですね。
できないですよね。じゃあやっぱりそれだけ時間かけて、
はい、
中身を入れ替えて、
はいはい、
うん、もうもしもね、文字通り血を入れ替えるみたいな、
そうですね、
いう感じですよね。へえ、そうですか。でもそれだけ長い期間、やっぱそういうね、いわゆる人体改造的な部分があり、
はいはい、
でもなんかやりながら正直、あ、やっぱやんなきゃよかったなみたいな、そんなのはなかったですか？
それはなかったんですよ。あの、会社辞めなきゃよかったなって思ったのは一回もなかったんですよね。
は
いはい、それはあの、多分会社いる間仕事は楽しかったですけど、でも本当に僕はこれをやりたいのかなっていうモヤモヤみたいなものが若干はあったような気がするんですよね。
自分が本当にやるべきことなのかなっていう、
何を僕は本当にやりたいのかなみたいなことを考えていることが時々あって、
はいはい、
落語界に入ってからは一切そのモヤモヤはないんですよね。
あ、迷いな、ブレはない、そこでは、
ブレはない、
ブレはないですね。
ただうまくはいかないけれども、まあブレはないということで、まあ全くその戻りたいなとか思ったことはなかったですけど、いやでもいつまでこの修行というかこの前座時代っていうのは、
それは辛いっすよね。だって
永遠に続くんじゃないかっていうのは時々思ってましたね。
あ、だってそれはぶっちゃけすごい辛いじゃないですか。それいろんなこう肉体的にも精神的にも、ね、相当な負荷がかかるわけでしょ。
でもまあ落語を始めて1年ぐらい経った時から、落語を始めて講座に上がるようになってからは、それはもう最初全く受けないですけど、ちょこっとこう受けたりすることがあったり、まあ、あの、そういうのがこう積み重なっていくと、自分の中で、あ、なんかこれはこういうふうにやればいいんだなみたいな、ちっちゃいことでも分かったりすると、あの、すんごい嬉しいという、そういうの積み重ねで、
あの、
そのマイナスだけじゃない感じもありましたよね。
ちょっとずつ前に行ってる、
そうですね、
感覚が実感できるみたいな。
そうですね。
ああ、そうか。なんか成長を実感できるっていう。
そうですね。それはまあ僕はもうゼロから始まったので、
あの、何でもプラスになっていく。
そうですね。そうなんです。
失うものはない状態ですもんね。
そう、はい。
得るものだらけ。
そうですね。
ある意味ね。
はい。
そういうことですけど、はい、でその中で落語が仕事に役に立つんだということへの気づきも徐々に出てくるですか？
そうですね。そんなにまあ自分自身で修行しながらとか、落語やりながら落語が仕事に役立つなというのは思ったことはなかったんですけど、でも前座修行してて、まあ、気の利く人とか見てると、他の先輩の 兄弟子とか見てると、あ、こういう人って会社にいても多分できる人なんだろうなと思ったり、会社にいた先輩でものすごくできる人ってのは、こういう修行の世界に入っても同じようにできるんだろうなっていう、なんかそういう共通したものみたいなものはあるんだろうなっていう、ちょっと羨ましいなみたいな目で見てましたね。
ああ、なるほど。そこは通底しているものがあるんだろうみたいな。
そうですね。
いう感覚。え、その辺はいつ、はい、いつ頃から気づい き始めたんですか。
まあ僕がもう本当にしくじりまくって、その怒られまくってる時に兄弟子なんか見てて、あ、この人もう3歩ぐらい先を見ていろいろ判断してるなとかっていう、
ほうほう、う
ん、僕はその場でテンパってなんかわっとこうやっちゃってるところを、あ、きちっとなんかこうやって考えてる、まあこれビジネスとかも同じなんだろうなっていうふうに。
3歩先って具体的にどんな事例があったりするんですかね。
師匠、
はいはい、
と、うん、まあ打ち上げみたいな場所にいるとしますね、それで師匠から名刺持ってこいってこう言われたりする。
はいはい、名刺を管理する、
うん、そうですね、弟子がまあ荷物とか全部持ってるので、
はいはいはい、
で兄弟子に聞かれたんですよ、お前そうしたらどうするって言われて、
あ、それも持ってきますよね、
はい、それであの師匠のカバンから名刺入れ出して、はいはいはいはい、こちらですと、はい、まあまあ、真っ先にこう持っていきますみたいなことを言うと、
それ正解ですよね、
それはダメだと、
正解じゃない、
そうじゃねえんだ
そうじゃねえ
言われましてね、
はいはいはい、
これはいろんなパターンがあると、
はいはい、
例えばその名刺を持っていくパターンはあるけれども、その時にしてもとりあえず1枚持っていけと、
はい、
名刺入れごと持っていったら周りにいる他の人たちが私も私もみたいなことになると、師匠本人は断りにくいだろうということで1枚だけ持っていくパターンもある。でそれまでの師匠と、まあ、その方の会話を聞いていれば、うん、これはもしかすると渡したくないかもしれないっていう場合もあると。
あ、楽しそうに話はしているけど、本音としてはちょっとあんまりそんなにはお近づきになりたくないかもしれない、
うん、そうですね、おーおーおー、でそういうふうに思った時は、
はいはいはいはい、
たとえあったとしても、うん、申し訳ございません、名刺切らしておりますというふうに言ってしまうと、
はい、
そうすると師匠から、はい、バカ野郎切らすなっていうふうに怒られるけど、
その場ではね、はいはいはい、
でも目の奥では、うん、ちゃんとそこは分かってもらえるというか伝わってるもんなんだっていう。
おお、なるほど、そうか、目の前のお客さんに対しては弟子を怒鳴ってて、ちょっと申し訳ございませんでしたという体にしてあるけど、本音ではよくやったなと、は
い、そうですね、
おお、
そこまでちゃんとこの、うんうん、まあ注意して観察をして、それで判断しているかっていうようなことをこう言われたわけですよね。
ああ、そうですか、うん、名刺持ってこい一つでそこまで、多様性がある。
そうなんですよ。
はあはあはあ、うん、それはじゃあね、いろんなところに汎用できますね、それはね。
そうですね。
そこはじゃあ本当におっしゃるようにビジネスマンとかでもそれは通底する部分があ
ると思いますね。
あるんですね。だからビジネスの世界でちゃんとバリバリやってる方はそういう別のワールドに来ても、はいはい、多分できるんだろう。
はい。
はあ、じゃあ逆もしっかりですね、落語界でちゃんとできてればっていう、それをどうやって伝えられるのかっていう。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは落語家の立川篠春さんです。著書、あなたのプレゼンに枕はあるか、落語に学ぶ仕事のヒント、正解写真書から出版となっています。ということで、今回は、ね、この本をご出版ということですが、タイトルがあなたのプレゼンに枕って何ですか。
枕というのは、うんうん、落語で、まあ、その講座に上がりまして、
はいはい、
まあ、本題があるわけですよね、落語の演目が、
メインパート
メインパートがあって、はいはいはい、でその演目にいきなり、まあ、入るわけではなくて、
はいはい、
その前に、まあ、ちょっと雑談のような、はいはい、まあ、イントロのようなあのところを喋るんですね、
はい、
でそこにこう、はい、うまくこう繋がっていくような感じでやったりするんですけど、
うんうん
うん、その部分を枕というんですね、
そこを枕っていうんですね、はい、なるほど。 でもタイトルがあなたのプレゼンに枕はあるかですけど、プレゼンってあのいわゆる企業とかのプレゼンテーション、
そうですね、
ですよね、あのパワーポイントを使って
そうですね、
ご説明しますっていうタイプのもののイメージですけど、
はい、
プレゼンに枕っているのかな。
結局枕って何をしてるかっていうと、うん、聞いているお客さんとの関係作りをしていたり、
はいはい、
自分はこういう人間ですよっていうことを、まあ、最初に少しあの柔らかめな感じで言っていたり、
うん、まあ、自己紹介的な、
そうですね、
ですね、はいはい、
であとはどういう方たちなんですかっていうのをこうリサーチをしている部分なんですよね、あの喋り手の方が、
あ、枕を喋ってる時に、
そうですね、それで大体落語家って今日この話をやろうって決め打ちで行く人っていうのはあんま多くないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
今日は芝浜をやろうって最初から決めて上がるわけではない、
でもないんです、はい、例えば芝浜とかだったら、まあ、あの季節的にも、まあ、年末に、芝浜やろうとかいうのは決まってるかもしれないですけど、その他の 大体鳥ネタですよね、芝浜って、うん、まあ最後にやるネタで、うん、その他あと例えば独演会で2席あるとしたら、うん、その2席は決めずに上がっていって、うん、枕喋りながら、うん、お客さんどれだけ落語にまあ慣れてらっしゃるのかとか、うん、今日初めての方どのぐらいなのかとか、うん、年齢層がどのあたりなのか、うん、男女比がどのあたりなのかっていうのを観察しながら、うん、ちょっと枕喋りながら決めていくっていう、はい、プロセスなんですね。
あ、そうなん
です。
え、その場でそのイントロやりながら、
そうですね、
え、こうリサーチして、はい、じゃあ何喋ろうかって。
そうですね。
そうなんですか。なんかミュージシャンとかだったらセットリストがちゃんとあってみたいな、曲順があってとか感じです、はい、必ずしもそうではない。
そうではないんですよね。決めていくと、うん、うまくいかないことが多いんですよね。その場に行って、はいはい、お客さんを見てみないと、うん、例えばまあすごく分かりやすい演目があるとして、うんうん、でこれをまあ今日やろうと思っていて、うんうんうん、で初心者の方が多い場所だったりすると、はい、そういうのはうまくいくんですけど、落語がに詳しい通の方たちがたくさんいる場だと、はいはいはい、聞き飽きてるっていうリアクションになったりもするわけですよね。
ああ、そう、もう通の方ばっかりいるところでいきなりジュゲームとか言ってもちょっとそれ、
そうですそうです、
お前ダメよそれっていう。
そうなんですよ、そうしたらもう少し、はい、まあ、ちょっと変わり種の演目をやるとかっていう、はいはいはい、ことを考えたり、まあ、逆もしかりで、はい、その初心者の方ばかりいるところで、はい、いきなりのっけから怪談話とか、うんうん、もうちょっとあの難しい話とか聞くと、うん、落語ってこういうのなのっていう、あの、うん、普通に楽しく笑えるのが落語じゃないのっていうふうに、うん、あのなってしまうので、
なるほど、
最初はもう分かってもらいやすい、笑いやすいのをやるとかっていう。
じゃあそれを枕の間にこういろいろ見て、
そうですね、
決めていく、
はい、
でもね、でもなんですけど、
はいはい、
でもプレゼンは、はい、あの演目は基本決まってるわけ、
決まってますよね、
ですよね、あの本題は喋るネタは決まってる、はい、わけじゃないですか、だから、そこにおいて別にリサーチしなくてもいいんじゃないのっていう感じしないでもない、
確かに、うん、まあ例えば何かのその商品をプレゼンするとかという時に、まあ最終的にはその商品のプレゼンをしたいのは当然なのでするんですけど、でもそこに集まっている方たちがそもそもその商品に興味がある人たちなのか、それとも全然興味がないけど、まあ偶然来てしまった人たちなのかっていうことによって話の進め方はやっぱりだいぶ違ってきますよね。
そうか、予備知識とかもそうですよね、全然違ったりする。
そうですよね、
どの程度そこにその世界に精通してるのかとかいうこともありますもんね。
そうですよね。それで例えば私がものすごく有名な、はいはい、あのアップルのそのスティーブ・ジョブスという人がいたり、まあビル・ゲイツという人がいたり、うん、誰でもまあ知ってるぐらいの人だったら、うん、みんな聞いてくれますけど、
あ、それはね、ビル・ゲイツの話だったらもう最初からもうくっついていこう、
行きますよね、
はいはい、
落語もそうで、例えば私の師匠の立川志の輔となったら、うん、みんなまあもうあの見てるので、もうぐっとこう乗り出して聞くというような、
最初からもう 100% 気合入れていくっていう感じですよね。
そうですね、で立川篠春となると、うん、こいつは誰だっていうような感じで後ろにこう背中がこうついてる感じなんですよね。
あ、姿勢が前のめりじゃなくてちょっと
後ろにこう、はい、深くこう腰掛けている感じでさあさあお手並み拝見みたいな感じにこうスタート時点ではなるわけですよ。でそこで関係作りっていうのもやっぱり大事で、うんうん、あの私はただ仕事でここで落語喋ってるだけではなくて、
はいはい、
私はこういう人間です、でこの場にいらっしゃるお客さんに興味ありますということで、で例えばちょっと突っ込んでいったり当日のネタを入れていったりというので、うんうん、いつもやっていることをただやってるわけじゃありません、今日という日は特別なんですということを言ったり、
あ、なるほどなるほど、単なるトーキングマシンが来たんじゃない、はい、っていうことなんですね。
そうですね、う
ん、この場で初めてこういうのを喋り始めてるんですよ、
はい、
うん、はいはいはい、
そうなんです、うん、そうするとその場のあの空気、その日の空気っていうのをだんだん作り上げていって、
うんうんうん、
人間関係も例えばまあ30人いるかもしれないし100人かもしれないし300人かもしれないですけど、
うんうん、
別にそういう塊として見てるだけじゃなくて、
うん、
お一人お一人に私は喋ってるんですっていうような関係性を作っていくのは枕の間で大事だと思うんですよね。
なるほど。
でそれプレゼンでも多分、まあ、この人の言うことなら聞いてやろうと思ってもらうっていう関係作りは最初に必要なんじゃないかなっていうふうに思って、
例えばじゃあ、いろんなプレゼンあると思うんですけど、じゃあ新商品をじゃあ説明しましょうと、
はい、
今回の商品の売りはこれなんですみたいな、そういうプレゼンテーションをしますと、
はいはい、
しますね。そしたらじゃあ例えばどんな枕 がありうるもんですか、そこでは。
例えば、じゃあ新しい、それこそ枕を売るとしましょう。
ピローの枕ですね。
ピローの枕。は
い、もう寝やすい枕です、これ。はい、
そうですね。
いい硬さですよ。
はい、はい、そうすると、まあ、わからないですけど、いきなりこの商品の、この、まあ、いいところはですね、どうのこうのつって値段はなんとかって、いうところからスタートするよりも、例えば最近皆さんいい夢見てますかとかっていう話をしたり、私昨日ね、こんな夢を見たんですよと言って自分が見た夢の話をして、ひとしきりその夢の話をした後で、なぜ私がこれだけ素敵な夢を見ることができたか、それはこの枕を使っているからですみたいなところに、まあつなげていくとか、
いきなりお値段とか、中身の素材の話じゃなく、
はい、
そうか、そういうところだったらね、この人何話し始めたんだろうみたいな感じになりますよね、確かにね。
そうですね。
何夢の話？何みたいな。
ちょっとうっとこう、少し乗り出してもらうためにとか、まあプライベートな話をして少し身近に感じてもらうために、なんかあった方がいい、
ね。じゃあその枕っていうのはやっぱりその本題がもう当然あって、
はい、
そこに対する導入部分、どうやって導入するのかっていうことの、からの逆算みたいなところ。
そうですね。そうです、そうです。本題って、その落語とかっていうのは、古典落語なんてもうずっと長い間語り継がれてるものなんですよ。で、今残ってる古典落語ってどういうことかっていうと、淘汰されてきたものはそれ以外にものすごくたくさんあるので、面白いってことなんですよ。面白いものだから残ってるっていうことなんですよ。
もう古いにかけられまくって、それでも残った。
そうなんです。だから前座の頃、私は全く受けない講座をやった時に師匠に言われたのは、お前落語に失礼だって言われたんですよね。
落語に失礼、
はい、それはこの落語というのは本で文章で読んでもお客さん面白いんだと、そこにお前が入ってきて、下手くそな講座をやったからこの落語つまらないと思われてしまうんだと、お前は本当に落語に失礼なことをしてるんだというふうに言われるぐらい、まあ本来もう全部面白いはずのものなんですよね。
はい、
で、その商品に対しては、これいいものだっていうのはもう、こっちは持ってるわけです。でもお客さんは別にそんなことはないわけですよね。でも、こっちはいいもんだって思ってても、でもそれをどうやってそっちにこう入ってきて、できるだけいい感じにその商品というか本題を輝かせるために、心のそのガードみたいなものをこう、開いてお客さんに入ってきてもらえるかっていうのは、その枕にかかってると言っても過言ではないです、
ね。なるほど、なるほど。そうすると、じゃあ本題の方がうまくいくかどうかっていうのはそこにかかってる。
そうですね。
わけですよね。じゃあそこはプレゼンにもね、非常に役立ちますよね。
はい、
結局プレゼンはね、それ受けてなんぼというか、ちゃんと認知されてなんぼですもんね。そこに対する導入として枕、やっぱりじゃあ必要なんだ。
そうです ね,
ね, ね。あなたのプレゼンに枕はあるか。
はい。
ね、やっぱあるっていうふうになると、それは成功確率は相当高くなってくる。じゃあでもね、その、演目、落語の今おっしゃいましたよ、はい。例えば古典の落語のね、はい、演目もいろいろあると思うんですけど、
はい。
そういう演目にも、例えば仕事に役立つものがあったりもしますか、その内容。
そうですね、なんかダイレクトにっていうことではないかもしれないんですけど、うん、例えばそのまあもう本当に前座がよくやる話で、子褒めっていう話があるんですね。
子褒め、子供を褒めるやつ。
子供を褒めるやつ、
はいはい、
隠居さんにハッツァンが子供をうまく褒めたら、はい、誰かになんかご馳走してもらえるかもしれないよみたいなことで、うん、上手な子供の褒め方を教わって、
はい、
でそれを、じゃあこれでお酒が飲めるんだったらって言って友達のところ行って、うん、その褒めるわけなんですよ、ところがまあそれはうまくいかないわけですよね、大概。よくある落語のパターンで、教わったことをちょっと間違えてやって大失敗するみたいな、ことがあって、はい、まあ例えばその亡くなったおじいさんにそっくりですねみたいな言葉があったとして、いや、じいさんまだ生きてるよみたいな、そういうなんかやり取りがあって失敗しちゃうっていう、でもそれって何言ってるかっていうと、マニュアル通りやってたってうまくいかないっていうのは、今の世の中、ま
あ、
もう万事マニュアル通りみたいなところがあるので、
なるほどな、一言一句、ちょっと間違いなく伝えても、なんかそれは 響かなかったりする。
そうですね。
いうこと、
ね。ええ、ええ、うんうん。そうですね。例えばコンビニとか行って、その中学生の団体が行った時に、うん、そのおタバコはお吸いですかとかってこう聞かれるみたいな、そういうマニュアル的なところ。
ね、ええ、あとね、あの年齢が、もう僕なんか、今だにされます。年齢確認押してくださいって。
そうですよね。
どう見ても二十歳過ぎてるでしょっていう。そういう感じです。
そういう感じです。
そういう感じですよね。なるほど、なるほど。だからね、まあ、それはある意味、しょうがない部分もありますけど、でもなんか、そうか、もう、そういう杓子定規一辺倒だと、なんか、とんちんかんなことになるよっていうことが、結構やっぱそういうエピソードの中に含まれてたりする。
そうですね。何かしらのエピソードが、なんか知ったかぶりをすると、うんともない目にあったりするよみたいな、なんかそういうメッセージみたいなものは入っていて、でその周りにまあ話があるんですけど、落語お笑いかっていうと、笑いが最終的な目的ではないような気がするんですよね。
ではない、
ただ笑いを散りばめて、まあなんかそういうこうメッセージみたいな哲学みたいなものが中にあって、で笑ってる時って人の話に共感しやすいじゃないですか。笑いながら違うよバカ野郎っていうのはなかなかこう難しいじゃないですか。
はいはいはいはい、
だから、その笑いというのはスパイスというか、まあそういうのとして入ってあるけれども、笑いが最終目的というよりは、まあどっちかというと手段なんじゃないかなと思うんですよね、落語の場合。
笑って、なんか笑って、でああお笑いしたと思って、でも最終的になんかあれなんか残ってる、
ね、なんか残ってるって、
あ、それがもしかしたら最終目標なのかもしれない、
はい、
じゃあそうするとね、なんかいろんな、まあ仕事に限らずですけど、いろんな場面でのヒントが得られるような感じになってくるですね。そうするとじゃあ、まあ今回の本ね、あなたのプレゼンに枕はあるかっていうね、このタイトル、はい、すごいビジネスショップっていうね、はい、感じの、タイトルでもありますが、
はい、
でもまあ別に何もビジネスマン、
はい、
プレゼンをする人だけ読んでくださいっていうわけでもない。
ないです。
ないですね。
だって書いてる人間が3年しかビジネスやってないです
もん。だからなんかそういう人生いろんな場面での、はい、なんか気づきのヒントがある。
は
い、いう内容ですよね、これね。
そうですね。
いや、やっぱりね、やっぱさすがに落語家の方が書いてるなっていうことで、このリズム感もいいんで、もう とにかくトントントンと読めちゃう。
あ、ありがとうございます。
すごい面白いですからね。もうだから別にビジネスマンじゃなくたって、
はい、
大丈夫と。
Let's get knowledge with fun.
先ほどのパートでやっぱり落語をね、それこそ人生様々な場面でのヒントが散りばめられてるんじゃないかっていう話ですけど、はい、まあ、でも他にも落語に学ぶ例えば仕事のヒントというかっていうのは、まあ、やっぱ相当多くあるっていうことなんですかね、それはね。
そうですね、うん、別にエンターテインメントとして、うん、もうただそのこうリラックスして聞いていただくのが一番いいというふうには思うんですけど、うんうん、でも自分のその時の状態によっていろいろと、まあ、落語の物語の響いてくるところとかっていうのが変わってきたりとか、うん、受け取るものが違ったりっていうのもあると思うんですよね。
同じ話でも
そうですね、
うん、それはその聞く側の例えば年齢とか立場とかそういうこと、
そうですね、まあ、例えばその昔の話で大きなその、まあ、アキンドのうち、
うんうんうん、
お店の話で、
はい、
そうするとまあ、一番旦那がいて、うんうん、その下に番頭がいて、うん、でデッチとか小僧さんとか、まあ、いるという中で、
はい、
そういう話があるところでもしかすると現時点では番頭側のこう気持ちで、まあ、その話を見ている方も、うんうん、10年後は旦那側のところで、まあ、見るとか、
なるほど、経営者になってるかもしれないとか、
そうですね、
うん、
親子の話があると子供側で最初聞いてたのが、
うん、
親の側で聞いていたりっていう、
そうか、
その人生の、ステージによっても、
うんうんうん、
楽しみ方っていうのは変わってくると思うんですよね。
ああ、そうですか。じゃあ同じ話を聞いても、はい、でそれこそ古典落語とか、まあ、ほとんど筋はねもう決まってるもの
そうです、ね、
だから、まあね、内容は知ってても、その聞く例えば年齢によって、
はい、
あれ今子供ができた親の立場として、うんうんうん、こういうことだったのみたいな、いうことはあり得る。
ありえますよね。やってる人間側もありますしね。
うん、
最初は 自分が修行中で、うん、師匠という存在がいてっていうことでやっていて、うんうんうん、そのうちだんだんだんだんあのこうまあ、成長して、まあ、時が経っていくと今度はもしかすると自分が師匠側として見ている、うんまあ、立場で落語を組み立てていったりっていうのもあるかもしれない。
ああそうですか、なるほど。じゃあね、例えば自分が子供みたいな時の時に聞いたらなんかなんてひどいことをあの親はしてるんだろうみたいな思ってても、うん、親になってみたら、うんうん、あわかる、やっぱそうするべきなんだみたいな、いうのがあったりするかんですね、
そうですね、
じゃあやっぱりいろんなステージでこれは何度でも見て聞いたり、
そうですね、
してもらいたいということですね、はい、じゃあ本当にねえ、いろんな方に見たり聞いたりしていただきたいですね、落語ね、
本当見てもらいたいですね、
改めてその立川篠春が説く、はい、落語のすすめというのはどういうことになりますかね。
絵が浮かんでくる芸だというところですね。落語家が一人、まあ、前に座ってそれで首を右と左に動かして喋っているだけの芸なんですけれども、それを見ているうちに見ている方の頭の中にいろんな絵がこう多分浮かんでくるっていう芸だと思うんですよ。会話だけで進めているので、その登場人物が語りかけているような感覚で聞けると思うんですよね。
そうですね、は
い、でそうするとあのいい落語を聞いてると多分演者さんがふっと消える瞬間ってあると思うんですよ。
篠輔師匠が消えた瞬間があったって、ねそうまさにそういうこと。
そうですそうです、あれが僕にとっては衝撃で、いつかああいう風にあんな落語をやりたいなというふうに思っていて、
なるほど、目の前に一人の人がなんか喋ってるんじゃなくてなんかもう、はい、映像がパッとそこに出てきちゃ う,
で,、ねはい、で多分そういう芸なので、生で、はい、見ていただけるとそういう経験ができると思うんですよね。
なるほど、
これは周りのその雰囲気とかその周りの空気というものも含めて、やはりその絵が描きやすいのは一番やっぱり断然生の状態だと思いますので。
なるほどね、本当にその世界に、はい、まさに入っていくという、
そうですね、
いう感じなんですね、
はい、
なるほど。じゃあぜひこれは生でというのが一番のおすすめという、そうすると本当落語に出会ってよかったですね。
よかったですね。
よかったですね、はい、20過ぎてい
いタイミングでまた出会えたと思います。
いいタイミング、
そうですね、これはもう少し早ければ、例えば私小学校とか中学ぐらいで落語と出会っていたら、まあもしかしたらまだそのあんまりわからない状態で、落語ってそんな面白くないね、古いねみたいなことで、その印象だけが残ってたかもしれない。
なるほど、はい、
でこれがまた私もう少し遅くて30何歳とかなっていたら、まあ会社を辞めるという選択肢はあまりなかったかもしれないですね。結婚して家庭があって
なるほど
なると、
じゃあベストタイミングである意味出会って、
そうですね、私の両親にとってはそうではなかったかもしれないですけど、
そうですね、篠原さんの落語ってどこで聞けるんですかね。
はい、私はですね、毎月、まあ、自分の会を、はい、地元が千葉県の柏市なので、はい、まあ、千葉の柏と、それから日比谷の日比谷図書館というところの地下に会場がありまして、その2箇所で毎月自分の定例会をやってました。
じゃあ月2回はどっちかで見られる、
そうですね、
ということになりますね。そうです。その他にもいろんなところに、
そうですね、
お出かけしてという、
はい、その他もあの学校ですとか、まあ、病院ですとかいろんなところ行ったり、まあ、毎月谷中という町でも、あの4日間落語会は仲間と一緒にやってたり、
ああそうですか、
はい、しまして、
例えばうちの町にも来てよみたいな、そういうのもありなんですか。
ああもうもちろんです。
ああそうですか、
もうホイホイ、
ホイホイ、なんかちょっと敷居高いような感じは しないでもないですけど。
全くないですね。
全くないですか。
落語の場合本当にもう身軽ですからね、座布団さえあれば基本的にはもうどこでもできるので。
あそうなんですか。
オーケストラいらないですから。
そうですか。じゃあ我が町にもちょっと来てくださいよっていうオファーは気軽にできる、
あもうどんどんもう
どんどん
してくださいという感じです。
どんどんです、
はい、
わかりました。じゃあねぜひね、生で、生でぜひというのをね、特に声を大にしてという感じで、最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどなたですかね。
まあ今の師匠篠輔になりますね。
やっぱり篠輔あって の落語家篠原ということに、はい、なりますもんね、それはね。
そうですね。
篠介さんの話、まあ今日もね、だいぶいろんなエピソードいただきましたけど、
はい、
何が一番こうすごいんですかね。
そうですね、うん、いや、その芸に関して、うんうん、っていうのはもう私が一番尊敬してますし、
はい、
一番面白いと思ってますし、
はい、
でもその先生という、うん、まあ、うんうん、師匠という、その立場の、
うん、
人として見たときに、一番僕のことを認めてくれない人ですね。
認めてくれない。
はい。絶対認めてくれないっていう。で、いつか認めてもらいたいっていう、
はあ、
その関係性でしょう、ね。
認めてくれない。逆にそれは認めてもらいたい。
認めてもらいたい。
うん、
で、そのもし簡単に認めてもらえたりしたら、うん、
はい、
どう反応していいのか分かんなくなってしまうと思います。もう褒められたりするのはもう無理ですから。なんかこう、叱られるということの方が、うん、
なるほど、
いいですね。
じゃあある意味永遠に到達できないかもしれないけど、そこは。
そうですね。
いうこと、まあでもそこの方向だけは目指して、少しでも近く行って。
そうですね。う
ん、でも最終的にはまだ褒められてないみたいな、
ええ、だからもう永遠のド M ですね、多分そこに関しては。
そうですか、
はい、
なるほどね、はい。そして、これね、本当に最後の最後なんですけど、番組恒例ではないんですけど、
はい、
篠原さんにお越しいただきました。あえて、はい、じゃあ無茶ぶりさせていただきますね、
はい、
謎かけを一つ。
謎かけ。
この番組、はい、ラジオ版学問のすすめというタイトルなんでございますが、
はい、
じゃあラジオ版学問のすすめとかけて、
はい、
はい、謎かけを一つ。
ラジオ版学問のすすめですね。
はい、
わかりました。
あ、いいですか。
はい、それではわかりました。
はい、
いきます。
じゃあお願いします。
ラジオ版学問のすすめとかけまして、
ラジオ版学問のすすめとかけまして、
冬の晴れた日の富士山のてっぺんと解きます。
冬の晴れた日の富士山のてっぺんと解く、その心は、
視界が抜群にいい。
ありがとうございます。お後がよろしいというふうに、言わせていただけるとありがたいです。ありがとうございます。
今よろしかったんでしょうか。
よろしかったでしょうか。いや、お後が本当によろしかったと思います。いや、なんか重たい感じが、本当にありがとうございます。
はい、
ラジオ版学問のすすめ、本日は落語家の立川篠原さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、落語家の立川篠原さんをお迎えしてお送りしました。立川篠原さんね、まあ、本当に異例のキャリアを持ちながらの落語家でいらっしゃるわけですが、まあ、でもそこから得られた、まさにゼロから始まったところから積み上げられた経験、ものというのはね、本当に、まあ、人生に普遍できるものということになりますが、まあ、その中でやっぱり落語、ね、最終的にはそういったメッセージが残るものではあるけれども、やっぱり楽しく笑ってというところね、やっぱり生でぜひこれは体感いただきたいというのをね、再三おっしゃっていただきました。ぜひね、その生の講座を味わっていきましょうね。呼んでもいいそうですから、ぜひお近くにお呼びしてもいいんじゃないですか。さて、番組ではツイッターで情報発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。